口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。本日のテーマは JO1 は何に挑戦し何が新しいのかです。はい、これ牧野さん、ちょっと私ためらいというか逡巡がありましてね。
はい、
これどうなんでしょうか。もう40代の男性がボーイズグループというか、このキラキラしたグループを語っていいんでしょうかね。
いいです。
いいですか。
はい、全く問題ないです。
これね、ちょっとね躊躇したんですけども、これは実はもうね、やられました。やられたっていうか、これね久々に来た、これ困ったねっていうグループなんですよ。いや、これ困ったねっていう意味はもちろんダメっていう意味じゃなくて、これすごすぎてこれどう評価していいんだかっていうグループなんですよ。でね、この JO1 なんですけども、まあ、さっき言わずと知れた、ね、あのボーイズグループ、まあ、ボーイズグループっていうと失礼の可能性あるぐらい、これあの本物なんですよね。だからボーイズグループあるいはアイドルグループっていうのも失礼だったら、もうメンズグループというか、すごいボーカルグループというか、あるいはもうアーティストグループと言ってもいいと思うんですけども、ちょっとあのメンバーの名前を省略して言うのも失礼なので、メンバーの皆様の名前羅列するんですが、まず大平翔生さん、川尻蓮さん、かっこいい、すいません、ちょっと今心の叫びでした。はい、川西匠さん、木俣翔也さん、金城スカイさん、河野純喜さん、佐藤圭吾さん、白岩るきさん、鶴房紫音さん、豆原一成さんと与那城翔さん、かっこいいね。あ、すいません、また心の声が出ましたが、あのちょっとあの濁点とかもし間違いあったら、あのちょっと JO1 が好きすぎて間違えてしまったと、いうことでちょっとご容赦いただきたいんですけども、これ2019年に、まあ、いわゆる韓国の人気オーディション番組の日本版っていうのがありまして、で、そこからこう、まあ、選ばれた、まあ、練習生、皆さんたちが、まあ、ジャパンでね、本当に頂点に立っていくっていう意味が、まあ、込められた JO1 なんですけども、ファンはこうジャムといって確かね、アンドミーだったと思うんですけども、でジャムっていう、こう仲間たちと共にこう世界をこうなんていうか取っていくぞっていうやつなんですね。でね、皆さんちょっとこっからちょっと深読みなんだけど、このオーディション番組ができたのが2019年ですね。でこの2019年ってすごい象徴的なんですよ。これなぜかというと、1989年、ちょうど30年前っていうのが、韓国ですごいエポックメイキングの年だったんですね。でこれ韓国でね、あの海外旅行が自由化されたのってついこの時なんですよ。
そうなんだ。
わずかでパラボナアンテナとかが韓国で輸入許可が下りたっていうのもここなんですね。
あ、そうなんだ。
でこのちょうど30年前のこの年っていうのが、日本のスマップとかスピードとかいうのが初めて、まあもちろんね、アンダーグラウンドでは流通していたでしょうけど、その時に正式に輸入されたんですよ。輸出ね、日本からすると。で、ここで K-POP なるものの原型ができてきたんですよ。
そうなんだ。
で、K-POP、J-POP、まあまあ J-POP もね、まあいつ、まあできたかっていうのは諸説あるんですけども、大体ここら辺できてきて、同時に韓国はアメリカでね、人気のヒップホップとかを取り入れて、で、かつ韓国ラップを作ったりとか、アイドルと、で、かつ同時に、あの、絶対韓国の国内だけでは、まあ市場としてはすごい小さいですからね。で、これね、いろんな統計があるんですけども、どうやら当時は韓国国内では100億円ちょっとぐらいしか音楽シーンの市場規模なかったらしいんですが、日本その当時5000億円ありましたからね。
ね。そうなんだ。
で、この違いね。でそれで繰り返しになりますが、韓国だけではちょっとさすがにこう飯が食えないから、これからどんどんどんどん拡大していかなければならないっていう時に、 K-POP っていう言葉が、その K って韓国のコリアの K という意味だけじゃなくて、グローバルスタンダードになっていくんだよっていう意味もこう兼ねてきたわけですよ。でそこから30年で韓国から生まれたオーディション番組かもしれないけど、それが日本も巻き込んで世界を取りに行くぞっていうのは、めちゃくちゃこれ象徴的
な
感じがして、なので繰り返し K、コリアの K だけじゃなく J、ジャパンの J だけじゃなくて、いろんなところをまたいだような音楽の象徴として、このなんか JO1 っていうのができてきたっていうのが、すごくね、象徴的な感じがするんですね。で、そこで、能書きばかり言うのもあれですから、早速ここで一曲聴いてほしいと思います。僕がまず最初に度肝を抜かれた曲なんですが、JO1 で So What です。ポッドキャストをお聞きの皆さん、
著作権の使用許可を得ていませんので流すことができません。申し訳ございません。
これ何がちょっと衝撃的だったかと、うんうんうん、まあもちろんねこれ音が良すぎるとかいろいろな側面あるし、はい、コーラスワーク素晴らしいってあるんですけど、はい、これ全曲一つだけのコードでこれやってるんですよ。
あ、そうなんだ。
C マイナーだけで、うんうんうん、なんですけどもこれ度肝を抜かれるのが、うん、この曲調の展開がすごいし、これ C マイナーだけと思えないぐらいのダイナミックさがあって、うん、これもあまりにもすごいと。でかつですねこのアメリカを中心とした新しいヒップホップの波にもこれ乗ってるし、ついにアジアっていうかね、うん、韓国日本、まあ、どっちでもいいんだけどこの曲がついにねアジアから出たのかっていうのはこれすごいびっくりしたんですよ、うん、でちなみに牧野さんその後に、はい、私2021年なんですけども、はい、さっき2019年が、うん、すごい象徴的な年だったと、うん、で2021年に、はい耳にした名曲がありましてね、はい、これあの JO1 の Born to be Wild っていうね、うん、この曲名聞き覚えありますね、
うん、ありますよ。
Easy Rider ですよ、ね、
はいはい
そうです、はい、で、うん、まあ、Easy Rider の主題歌、うん、あ、うん、そうか Easy Rider って知らない人もいるのかしら、
うん、かもしれないと思って
ね、まあ、これはいわゆるヒッピー文化の有名な、映画ですよね。白人男性2人が、うん、バイクに乗ってまあ、ロードムービーといえばいいのか青春ムービーといえばいいのか、うん、イージーライダーって映画があって、でその主題歌もたまたまボーントゥービーワイルドだったんですが、うん、それではなく JO1 の方のボーントゥービーワイルドなんですね。これねちょっとねまた書けるんですけど、うん、恐るべきこれ完成度なんですよ。もうコーラスワークがすごい。でタレンプのボーカルかと思いきや、うん、ロングトーンでいきなりボーカルがコーラスがね重ね合うとか、もう私のもうほとんど解説になってない解説、うんこの興奮した具合でどれくらいすごいか分かりますよね、うん、ファルセットとラップの絶妙で、どこを切ってもサビっていう、うん、でも逆に言うとどこも切ってもサビじゃないとも言える、うんうん、もう本当にもう最近の曲作りとしてはもう最高のこう曲になってるわけですよ、うんうん、さてでもちろんねギターのカッティングとかリズムとか、まあ、いろんなことに注目してほしいんですけども、うん、牧野さんここで僕が注目したもう一個の側面があるんですけども、うん、はい、さっき申し上げたステッペンウルフの曲 Born to be Wild、うん、これもちろん知ってますね、
はい、
はい、知ってますね、うん、これまあ、いわゆる、Easy Rider という青春映画、うん、ロードムービー映画、
うん、もうどっちもだよね、
もう大傑作う、ね、大傑作と言われているワイルドでいこう、うん、まあ、いわゆる、Born to be Wild なんですけど、このその当時の歌詞と今回の JO1 の歌詞の違いに僕は注目せざるを得なかったんですよ。でですね、うん、これちょっと著作権違法にならないようにね、うん、ある程度歌詞を引用しつつ僕の解説を付け加えますけども、うん、この、ステッペンウルフの Born to be Wild、 これ1969年と1970年に公開された、うん、イージーライダーのこれ主題歌だったんですね、
はい、
さあ牧野さん1969年、うん、1970年って何ですか。
え、何ですか。
はい、これは世界的に、
世界的に、
はい、
世界的に1960年、まあね、1969年って言われるともう俺が生まれたぐらいしか分かんないです
ね、はい、これ、うん、日本もそうだし世界的にも学生運動が敗北した年です、
ね、ああ、なるほどね、はいはいはい、
学生運動が敗北した年なんですよ、
はい、
でその当時の Born to be Wild ステッペンウルフは、ね、モーター動かしていこうぜと、うん、でハイウェイに行こうぜと、で冒険探していこうぜと、それで銃をぶっ放して俺は死にたくないって言ってるんですが、これすごい皮肉ですよね。この映画最後に彼らは殺されるんですよ、
うん、そうですね、
ね、農夫からショットガンで撃たれるっていう、あれもうすごい象徴的なシーンですよね、うん、あれ何かっていうと、もちろんもう分かりますよね皆さんね、うん、学生運動の敗北っていうのを意味してますよね、うん、これね学生ね、大学生たちが、全世界の大学生たちがもう絶対俺たちは何かをこう革命起こしてやるっていうことで大人に反抗した、うん、政治に反抗したけれども結局は大人っていうか社会政治っていうものを何にも変えることができなかったんだっていう、うん、だから俺たちはワイルドだぜ、俺たちはこの機関銃と、ね、バイク、うん、ハーレーさえあれば何でも変えていけるんだって思ってたけど、うん、全然変えれなかったっていう、うん、これすごい皮肉が効いた映画であり、でかつなぜこのイージーライダーが1969年から70年に大ヒットしたかっていうと、こう時代の無意識を封印してますよね、
うん、
ね、 完全に学生運動失敗した若者を、結局偉そうに言ってるけど就職するしかなかったじゃないかっていうなんですよ。でちなみにステッペンウルフのボーントゥービーワイルドっていうのはヘビーメタルサンダーっていう、あの有名なこれ歌詞がありまして、でそれがヘビーメタルっていうところの音楽にも流れていくんですけども、ここで宇宙で爆発する、で I never wanna die、 もう絶対死にたくないって、だけどモーター動かしていくけど俺たちは死んでしまったっていう曲なんですね。でそこに対してこの次が JO1 の Born to be Wild なんですけども、この僕が思うにはこの Born to be Wild、 JO1 の時代はあの69年とか70年が学生が学生運動にこう身を賭して、で失敗したって、その後にこれね歴史的経緯はすごいと思うんですよ。というのがこの Born to be Wild っていうのが出たあの我々の時代っていうのは、つまり自己改革とかデジタルの世界とかでそういうもので自分たちが変えれるって言った敗北の後なんですよこれ。
なるほどね。
この時代というのは2021年っていうのが、
なるほど ね、
例えばね、これからデジタルで全てが変わる、グローバリズムで全てが変わるって言ってたけど、そんなことなかったじゃないかと、結局は我々ずっと格差社会残ったまま、それで我々は別に幸せかっていうと幸せじゃなかった、だけどここにちょっと俺熱すぎますね
大丈夫、
熱すぎるんだけど、ここに僕は JO1 の凄さがあるんですよ、でこの JO1 の Born to be Wild はそのね、69年と1969年70年のように体制を変えようとか政治を変えようとはしてないんですよ。何を変えようとしてるかっていうと、自分自身を変えてるんですよ。自分自身の音楽と自分自身のダンスと自分自身の意識を変えることによって世界中を変えていくんだっていう新しいこれ思想運動なんですよ。なので JO1 の方の Born to be Wild にはこういう風な歌詞があるんですね。誰もいない君と二人道を行く、でこの道っていうのはこのステッペンウルフの道っていう道路の道じゃなくて、まだ見ていないっていう道の世界の道、これかけてるんですよ。で同時にですね、これ多分意識したと思うんですけども、ハイウェイっていう言葉が出てくるんですね。続くハイウェイ、これ明らかに前のボーン・トゥ・ビー・ワイルド、ステッペンウルフの時代をこう意識してる。でキープオンランニング、だけどここで重要なのは、かつての親とかおじいさんの世代が社会とか政治を変えようとしたに対して、この JO1 世代は自分たちを変えてるっていうことね。ハラハラするリアリティ、揺れるファンタジーで、隣に君がいたらいいんだって、で確かなエナジー、あの扉を開けば全ての縛りから解放され、新しい何かを作っていくっていう、でかつこれが JO1 の新しさであり、JO1 が新しい音楽とダンシングでまさに世界を変えてしまったんですよ。変えてしまったんですよ。
すごいな、本当に
すごいんですよ、だから自分たちをまず変える、でそれによっていいですか、手のひらに新しい世界っていうところで終わるんですね、このなんか成熟と完成、これがすごすぎるなと思って、で、でもちろん皆さんこの、ね、話の流れで聞いていただきたいのは次の曲です、JO1 で Born to be Wild です。あのこれ牧野さん、ちょ正直、Born to be Wild ってステッペンウルフの曲のイメージがありすぎたら、すごい違うでしょ、
すごい違うし、でも多分今の世代の人はこれが標準になってくんだろうね、
でね、かつちょっとこれもう本当におっさんみたいなこと言いますけど本当に曲の音質って進化してますね、
本当本当そう思う、
ね、
もう驚くぐらい、
こう FM 波とかで聞いたら全然違いますよね、本当これびっくりするぐらいね。でちょっとここからは冷静にいくんですが、でちなみにあの JO1 なんですけども、 JO1 in Wonderland っていう、まあ、展示会というか、すごく新しい試みを六本木ヒルズでやっているんですね。でねこれちょっと残念ながらこうちょっとセットだけになかなかいろんな地方ではできないんですね、その理由が、これ最新 の、 あの技術と組み合わされてましてね、スマートフォンであるソフトをこれインストールしないといけないんですね、ロケットオンっていう、でそれをインストールするとある特定の場所に行ったら特定の音楽とか特定の音楽が流れるとか、すごい工夫があるんですね。でかつですね、あのこの展示会 JO1 in Wonderland なんですけれども、あのちょっとねすごいユニークで特殊なヘッドセットで、あのライブを経験するんですけども、そしたらもうメンバーがすぐ近くにいるかのような新しい、だから、まあ、最近イマーシブっていう言葉ありますよね、没入とかね、あの単に視覚で見るだけじゃなくて聴覚、あるいは実際そこに触ってみて、あるいは体全体身体性で遊んでみてこう味わうような展示会って話題になってるじゃないですか、だから この新しいね取り組みとしては面白いなと思ったんですよ、うん、でちょっと唯一僕にハードルが高かったのがほぼ全員女性でした来てる人たちがまあまあそれは予想していたんです
よ、まあ、しょうがないよねそれはね
で、まあ、男性もいたんですが、うん、男性の例外的には多分彼女とかに連れてこられたとか、
ね、
まあまあ、まあ、連れてこられたって表現悪いですね、うんうん、どっちが言ったか分かんないけど、うん、そういう例外を除くとほぼほぼ、まあ、女性でしたけど、でね、うん、これすごいね面白いなと思ったのが、うん、なんかこれまでだったら例えば写真撮るだけじゃないですか、うんうん、あるいはどこどこになんか見るだけ、うん、でそれを例えばメンバーと写真を撮るっていう行為が、うん、その没入とともに違う経験になるんですよね。
なるほど、
ね、要するにこれね伝わるか分かんないですけど、うん、単なる展示会とライブの中間として、
あなるほど、
面白い取り組み、
あすげえそれ分かる分かる、うんうんうん、確かにそうそうそう、
いや
そう、
ね、もちろん生身の方がいいんだけれど、うん、生身ではないで、うん、だけどすごい性的なっていうか、うん、展示会でもないようなこう取り組み、これすごい新しいんですよ。で、あの六本木ヒルズでこれ5月までやってますんで、うん、すごく見てほしいし、ライブもね、もちろんもう今 JO1 ってライブのチケット取れないぐらい人気ですけども、
ね、
うん、あの本当に最前列にいるかのような臨場感も味わえる、うん、で最後に僕が面白いなと思ったのが、展示会を出るんですよ、
うん、
出てファンのメッセージボードがあるんだけど、うん、それは超絶アナログの付箋なんですよ。
へ
え。これほら普通さ、掲示板でなんかもう今アプリの時代だからよかったとか、うん、ほらメッセージとか打ったらいくらでもできそうじゃないですか、
うん、
だけど手書きなんです。
へ
え。これがすごい面白いなと思って、で JO1 って繰り返しいろんなこう意味とかね、うん、韓国日本そういう風なボーダーすら超えていくとか、うん、音楽ヒップホップ K-POP J-POP すら超えていく、うん、まあ、あるいは歴史そのもののなんか感覚すら超えていく、そこで最後にデジタルとアナログすらもう混在させているっていうかね、うんうんうん、で
面白い
ね、かつ面白いのがこれ僕が古い人間だからかも分かんないんですけど、うん、デジタルで書かれている感想よりかアナログで付箋に書かれている文字がすごい伝わるんですよね。
うん、
これはなんでですかね。手書きの方が伝わる理由。
いやだからやっぱあれじゃない、うんうんうん、その全部デジタルじゃなくて組み合わせがいいんじゃないですか、うん、そのギャップっていうか、うん、
ギャップっていうかね、
うんうんうん、
だから突然ね直前までスマホ、うん、ITでソフトで AR、うん、まあ、VR でもいいし、うん、で音響効果、うん、うわすごいテクノロジーだなーとね、音もいいしと思った最後のところにアナログで行き着いているっていう、
うん、
これもなんか面白いつながりだなと思ってね、
うんうん、
だからさっき言った J-POP でもあり K-POP でもありソウルでもあり、うん、ラップでもあるで新しい音楽であるっていう全てを誘拐、あ誘拐ってあれですよ、うん、人さらいのことじゃないですよ
それはそう思わない、
何かと何かが解けるって意味ですよ、
わかります、
その意味で、うん、この JO1 がなんか今後ねすごい新しい挑戦をこれからも続けてくれるんじゃないかなという、うん、なんか象徴な感じもしましたんで、うん、この JO1 in ワンダーランドご紹介しました、
はいはい、
ということで今日はちょっと僕がクロニクルっていうかね、ちょっと歴史的にちょっと深読みしすぎたかもしれないけど、うん、いろんな観点からなんていうんですかね、JO1 というものを深読みできますし、その深読みが楽しいという意味で、うん、今後の挑戦も期待して、お話しました、はい、ということで今日のテーマは JO1 は何に挑戦し何が新しいのかでした。坂口孝則と牧野直哉のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで、次回もお楽しみに。